どうも、私がアニマルジャパンです。
はい、どうも、ピッチカートミネコです。
去年に車を買いまして、
はい。
前話しましたけど、
うん。
日産のクリッパー。
はい。
で、前もクリッパーで、またクリッパー買い直したんやけど、
うん。
OEM が三菱から、鈴木に変わったっていうことで、全然変わったんですよね、中身がね。
はいはい、はい。
で、ハンドルも細くなったって言ってたじゃないですか。
うん。
で、あれが、ちょっと、運転がしにくいと。
うん。
で、ハンドルカバー買おうかなと思ってるって話してたじゃないですか。
うん。
ピーチさんは毎回ハンドルカバーするんですよね。
しますね。
うん。で、僕はハンドルカバーって買ったことなかったんですよね。
はいはいはい。
で、まあ、つい先週ぐらいに、ようやくちょっと買いに行く時間ができたんで、買いに行ったんですよ。
うん。
まあ、いっぱいありました。んで、そんな高くないもんですね、あれはね。
あ、そうですね。
1000円ぐらいのやつ買ったんですよ。
うん。
結構ね、デコボコしてる感じの 3D グリップを入れて。
あ、そういうのやったんですか、はい、
うん。これ結構握りやすそうやなと思って。
うん。
太さもまあまああるし、
うん。
まあ、これええわと思って。で、うん、サイズが S、L、M やったかな。なんかそんな3種類ぐらいあったから、じゃあ S と L だけやったかな。なんかあって、
うん。
一応、その、QR コードで、
はい。
車種が適合するかを調べとこうと思って調べたら、ちゃんとクリッパーの、
うん。
最新のやつも適合するって書いてた S を選んだんですね。
うん、
うん。これなら大丈夫だろうと思って、買って帰って。
はい。
で、つけてみようと思って。
うん。
まず動画見て、
うん。
つけ方っていうのがあったから動画見てみたら、
うん。
まあ、女の人がつけてて、
うん。
上からはめて、上半分はスルッとはまると。
うん。
で、そっから、ちょこっとずつ、左をちょっとはめたら、次右をちょっとはめて、ちょっとずつ、ちょっとずつ下にずらしていく感じで、
うん、
最後下まできっちりはめます。女の人でもできますっていう動画やってるね。
うん。
あ、そんな感じでできんねや。じゃあやってみようと思って。
うん。
まあ、上をちゃんと合わして、
はい。
で、ぐるーっとこう、やっていったら、
うん。
え、これ、ハマるんって思って、全然余裕ないやんと思って、グイグイって力入れても、全然ハマっていかないんですよ。
でも合うやつですよね、ちゃんと。
書いてたんですよ。でもあれ間違いかな。これなんか不具合かなと思って、まあでも、せっかく買ったんやし、なんとかハメを持ってドライバーを持ってきて、マイナスドライバーでグイグイやりながら、ハマらんな。どんなケチから入れても、サイズおかしいやんと思って。
うん、
これまあ間違えてるんやったら返品できるやろうと思って、
うん、
もう封も開けてしまったけど、
ええ、
買ったとこも持って行って、
うん、
買った時におった男の人じゃなく違う隣のレジにおった女の人しかおらんかったので、その女の人に、
うん、
これ午前中ここで買ったんですけど、
うん、
ちょっとサイズが合わないよなと思って、
うん
で、その人が、車なんですかって言ったら、クリッパーです、うんあ。クリッパーなら合うはずですけど、って言
う。うん。
いや、でもこれ何ぼやってもあかんかったんですよ。これ、もうドライバー使ってやったんですけど、全然、あ、そうですか、言って、なんか、すっげえ機嫌悪そうに。うん、
そうでしょうね。
なんでねんと思って。で、なんか無線で、誰か、ハンドルカバーつけに行って、という。うんあの、車の。
雑じゃないでしょうけど、まあそういう。
めちゃめちゃ雑やったっ、うん。車の方戻っといてください。
うん。
はい。俺もすっげえイライラして。で、車戻ったら、まあ男の人がなんかにこやかに出てきてくれて、あなんか、この人が会わへんことをちゃんと確認してくれるんやなと思って。
うん。
で、その人が運転席に座って、つけていくんですよね。どうせこれ合わへんから、途中で諦めれるんやろうなと思ったら、
うん、
キュッ、キュッ、キュッ、スポンって入って
る。なんや、アリさんができかっただけじゃないですか。
めっちゃ恥ずかしい。
うわ、かっこ悪い。絶対、向こうの責任者思ってたんでしょ。
はい。
これ、勝ててまた文句言える思ったんでしょ。
絶対合わへんと思ったから。
うん、
だから途中半分までつけたところで、どう考えても下まで行かへんと思ってたの、うん。キュッ、キュッ、キュッって、全然力入れてない。 まあまあ、言うてもそこそこ力を入れてたけどね、男の人はね。でも言うても中肉中背の人ですよ。俺よりも腕細いぐらいの人ですよ。
ええー。
簡単にはめちゃいまして。すげえ恥ずかしかったんやけど。
うん、なんか言われたんですか？
あ、はい、これで大丈夫ですって言われて。
うん。
ありがとうございます。助かりました。そそくさと帰りましたけど。もう帰りからこのハンドルが握りやすくて握りやすくて。
うんうんうん、
あの太いハンドルやっぱめちゃめちゃいい。
気持ちいいでしょ。もうね、あれやった後細いの触ってほんま気持ち悪いですからね。
そう。まあまあね、前のやつもそうでもなんか昔の特にダイハツのやつって、
うん、
ほんまに普通のプラスチックやったんですよね。
うん、
カッチカチの、柔らかさものかけらもないような細いハンドルだったのが、
うん、
まあ、前回の、クリッパーあたりからちょっと柔らかい握り心地のあるぐらいのハンドルだったんやけど、
うん、
今回このカバーをつけたら、
うん、
さらに柔らかいし、
うん、
柔らかい上に太くて、
うん、
ちゃんと 3D になってるから、
うん、
指が挟まるんですよ。めちゃめちゃがっつり固定できるんですよ。曲がりやすい曲がりやすい。だこんなにええもんやったんやと思って。
そうですね。
ちゃんと言ってよ。あんなにいいもんって知らんかったわ。
まあね、合う合うあります。僕はもう、まあもちろん手袋汚れるのもありますし。
うん。
うん。親父なんかずーっとつけずにやってたんで、
うん、
あの、純正のハンドルが細なってるんです、さらに。
ならんよ、そんな。
いや、なる。ほんまなって
た。細くはならん
よ。なってたんです。びっくりしましたもん。ハンドルとこ、握るとこだけど、溶けとるぐらいに、細くなってたんですよ。
いやいや、俺、基本は、あの、素手で握ってるけど、細くなったことないよ。
うちの親父はなってたんですよ。これはいかんいうことで、はめさせたんですよ。
どんな握力してんの？
で、はめさせたそのカバーももうボロボロになってたんで、まあこれの人扱いが悪いなと思ったんですけど。
うん。
うん。まああれはいいですよ、ほんと太い方が気持ちいいですよね。
太い方が力が少しで済むんですよね。
うん。
握力って、
うん。
細いもの握るよりも太いもの握る方が力入るから、
うんうんうん。
それこそ片手でふんふん言いながら持ってたって全然ブレないんですよ。
うん。
めちゃめちゃ楽になって、
うん。
いや、これほんまに、ピッさんちょっと、もうちょっと押してくれんと、あんなにええもんと思わんかったから。
あ、こういうの押せと。ちょっと。
押さんと押しが足りん。
いや、あの、そんな高いもんじゃないですね。
そうそう、安かったですよ。
うん。
気に食わんかったらまた付け替えばいい。
そうそうそう。うん、あの、いろんな肌触りあるでしょ。
ある。
ツルツルもありますし、うん、あの、さっき、アニさん言った 3D タイプもありますし。
汗かきの人はメッシュ状のやつも
あるし、ね。あ、そうそうそう、ありますね。
うん。
まあ、スマホのケースみたいなもんですよね。いろいろ変えてもええですからね。
そうね、うん。いろんな色もあるしね。
そうそうそうそうそう。
うん。いやー、あれはいい買い物したなと思って。
ああ、よかった。久々ですね、僕ので、アニさんが、いい感じを、いい感じで思ってくれたの。
まあ、そうですね。
うん。
はい。まあ今日これぐらいにしときましょう。
はい。
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 それでは始めましょう。アニと。
ピチド。
いやさがすこの番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
はい、どうもです、
まず Gmail からはい、初お便りです。
うん。
はじめまして、竹丸と申します。
竹丸です。はい。こんにちは。
聴取率調査には毎回参加しておりますが、メールするのはこれが初めてになります。
おー、なんと。ありがとうございます。
夜更かしの歌が話題に出たので、その裏話を補足としてメールさせていただきます。
うん。
括弧、単行本一巻参照。まあ、単行本に書いてた情報ってことね。
うん、
まず、クリーピーナッツの夜更かしの歌。
うん。
わかりますね。
はい。
出だし歌ってください。
夜更かしの歌
それね。
うん。
は、漫画作品及びアニメに合わせて作られたものではありません。
あら。
非常にレアなケースなのですが、
うん、
全くの逆なのです。かっこクリピーナッツの夜更かしの歌のシングルリリースが2018年12月。漫画夜更かしの歌の連載開始が2019年8月。
ほう。
だいぶ後なんですね。
なるほど。
作者さんがもともとクリピーナッツのファンであり、新連載構想中に夜更かしの歌という曲名を新連載のタイトルとして使用させていただきたいとクリーピーナッツ側に交渉したところ、快諾してもらえたため、このタイトルで連載開始。
はい。
3年後めでたくアニメ化。そしてアニメ放送が開始され、第1話を視聴する私。あれ？オープニングが夜更かしの歌じゃない？なんで？からの終盤でのエンディング曲、夜更かしの歌の差し込み方に鳥肌が立ちました。
あ、
ベタではありますが完全に心を持っていかれましたね。
あ、
ちなみに曲の方の夜更かしの歌はオードリーの若林さんに当てて作られたというエピソードもありますが省略させていただきます。以上、長文になりましたが今後は他の話題にも積極的にメールさせていただきたいと思います。それでは、と。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうだったんですね。
これはいい情報ですね。全く知らなかったというか、僕らは当たり前のように、クリーピーナッツがオファーをもらって、夜更かしの歌っていう曲を作ったとしか思えないですもんね。
そうですね。最近そういうの多いですから、みたいな感じで言ってましたしね。
もともとある曲、お気に入って、漫画のタイトルにさせてもらって、それを、
許可もいただいて。
そう。それを、さらにアニメ化した時に、エンディングにその曲を差し込んでくれたというね。
作者たまらんでしょうね。
たまらんと思う、
ね。たまらんでしょうね。
うん。
い
や、これを知ってて1話を見るのと、
ああ、そうですね。
また全然ちゃうでしょうね。
ああ。
まあ、知らずに見て、後でこの情報を聞いても、ちょっとゾクッとしましたしね。これが単行本一巻に載ってたってことなんですね、この情報が。
はあ。でも、そもそもファンの人は、ま、認知しとった情報だったかもしれないですね。
そうでしょ。単行本読んだ人にはみんな知ってる情報でしょうけど。
うん。
そう、こういうのが、ガリガリうるさい。なんでガリガリ言わすの、
はいどうぞどうぞ、はい、気にせんといてください。
激になんねんって。
はい。
だから最近その、ウェブリとか読んでると、
うん、
そんなんが一切ないから、
うん、
その、電子書籍も、一冊単位で買えばちゃんとその辺も読めんねんけど、
うん、
一話一話無料で読んだり、一話一話買ったりすると、その辺が入ってないパターンの方が多いんで、
はい。
やっぱり、買わなかんなって思っちゃいますね。こう、本番に好きなやつの情報まで得たい場合はね。うん、
そうですね。
なるほど。いや、非常にいい情報ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いて、サボダイクさん。
う
ん、
はい。
ちょいご無沙汰しています。うん、サボダイクです。
どうもです。
配信欠かさず聞いていて、毎回大笑いさせてもらっていますよ。
うん、ありがとうございます。
浅沼大行進さん新加入や、うん、ちゃん中さんゲスト、
うん、
曲バトルにも3人目が参戦と賑やかになってますます面白くなっているというのに、最近仕事中スマホ使えない現場になり、
あや
繰り返し聞く時間なくて感想が追いつかない状態です、うん、家で聞くと大笑いできなくて辛いので、今回もタイトル回収いつするのかと思っていたら、まあまあ最後の方で、あのナチュラルなボケはピッさんですね。次回も楽しみにしております。それではご無礼します。といただきましょう。
はい、ありがとうございます。
このタイトル回収は、
はい。
頑張れ元気ですね。
やっぱりそうですね。はい。
多分ね。
勘違いしたですね。
あれはほんまにね、謎ですからね。どっから頑張れ元気になったんだって。
わかんないです。もう今、そんなことやってもわかるわけないじゃないですか。
不思議でしゃあない。
そうですね。
はい、まあ仕事の、環境は変わって、
はい、
仕事中に聞けなくなっちゃったってことですね。
うんうんうん、
まあそれはあると思いますよ、ある。あるあるですよね。よく聞いてくれてた方がぴったりこん、あの、お便り来なくなると、 まあ大体職場が変わったとか、うん、そういうせいで聞けなくなるっていう方が多いからね。
そうですね。
特にうちみたいなクソ長い、ポッドキャストは聞く時間がほんまにある人にしか聞けない番組になっちゃってるんで。
うんうんうん、
はい。まあ、お便りもらえるとほんまに嬉しいんですけど、
そうですね。
もらえなくても、うん、聞いていただけるだけでもほんまに、嬉しいですんで。
はい。
はい、これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、ここからハッシュタグ行きましょう。
はい。
カッセルさんからいただきました。
はい。
お笑いに詳しい浅沼さんが加わったことですし、ぜひ皆様に昭和商店を、昭和かな昭和商店を、感想を聞いてみたいと思いましたと。これ、今、浅沼さんが、いないんで、
はい、
浅沼さんには業務連絡として、うん、これ読んでみて感想を聞いてみたいですね。
うん、
どういう感想を持ったか。
はい。
お
笑いの、あれですね。お笑いですね。
これ、ジャンププラスで、
うん、
初回無料でずっと読めますんで。
あ、マジですか、ジャンププラス。はい。
はい。
登録しておきますね。
ぜひ読んでください。僕は一応3話まで見たかな。
うん。
1話見た段階で。
はい。
あ、俺の感想先言わん方がええんか。浅沼さんの感想を待とうか。
うん。
で、ピッチさんも読んでください。なぜピッチさんがこの段階で読んでないのかが不思議でしゃあないんですけど。
はい、今これで探しの配信を
ジャンプコミックスって書いてんねんから、まずジャンププラスで読めへんかなって探すでしょうね。
ありますね、ありますね、はい。
まあ、皆さんももしよかったら、昭和商店っていう、
はい、
全部カタカナ、昭和商店かな、うん読んでみてください。
はい。
面白いか面白くないかで言ったら面白いと思います。
うん、
うん、結構読みやすいと思いますんで、
うん、
お笑いが好きじゃない人でも読めると思う。逆にお笑いが好きすぎる人にはちょっと詰まるところもあるかもしれない。
ありさんじゃないですか。
いや、それでもね、面白いと思いますんで、ぜひ読んでみてください。
はい。
続いて、ネオさんが、PC エンジン版のコブラは山田康夫さんが声を当てておられましたね、と。
うん。
本じゃなくて。
これで勘違いされたんかな。
そんなわけないやろ。やったの？
いや、あるのは知ってたんですよ。で、CD ロムロムの初期ぐらいに出てから、すげえやりたいな思ってたけど、やってはないです。
うん。
うん。でも、ルパンの声が、ルパンの声の人がやってるの情報はどっかで入っとったんで、それで重なっとんかもしれないですね。
重なりはせんと思うよ。
そうですか？
だって、
ええ。
いやさがもうだいぶ昔、
ええ。
多分、いや、探しましたよあたりで、コブラの話したときに、あなたから野沢なちっていう名前が出たと思いますよ。
あ、う、あ、ん、よ、すごい。あいつは記憶力がすごいですね。
はい。
恐ろしいですわ。ほんま、
何回聞いてると思ってんの、
ね、ああ、そうね。
自分のトークを何回聞いてるか。
あ、そうか。もう、怖いぐらい記憶力すげえな思ったのは、そういうことですね。
そういうことです。
はい。
はい。まあ、コブラの声が野沢なちさんですけど、もともと、コブラの作者さんの寺澤武一先生は、
うん、
ルパンの声を、イメージしながら、コブラを書いてたらしいですよ。
ああ、ははは。
だから山田康夫さんの声が、当てられるのはおかしくないし。
うんうん、
で、野沢なちさんも、
うん、
山田康夫さんに、似てると言われてて、
うん、
似すぎないように気をつけて、うん、ルパンにならないようにコブラを演じたみたいなことを言ってたから、二人に声は似てる部分はもちろんあるんです。喋、
うんうんうん、
り方もなんか、ひょうひょうとした喋り方。
そうです、そうです、そうです。
あの辺は似てる感じは、まあ、確かにあるんですよね。
うんうんうん、
ただ、やっぱりルパンはルパンやし、コブラはコブラで全然キャラちゃうから、
うんうん、
聞いたら全然ちゃうことはわかりますね。
うん、そうですね。
うん、まあ、PC エンジンはちょっとやってみたいですね。
まあ、難しいと思いますけどね。
それは承知で言ってますけどね。
あ、はい。
はい。パンタンさんが、
はい。
G ガンダム、何も言わず、12話までは見てやってくださいと。
ほうほうほう。このもう、有権者から、ジュニアまで言われたんで、行ってみたんですか、頑張って。
有権者。
有権者。有識者。
でしょ
有識者ね。
有権者って何
いや、わかんないです。
聞いたことあるけど、使い方間違えた。
有識者ね、有識者。はい。
有権者ぐらい知っといてよ、大人やねんから。
権力持ってる人ね。
違う。選挙権持ってる人や。
あ、僕らじゃないですか。
そうですよ。うん。だから、パンダンさんは有権者やけど、有権者やから、聞かなかんっていう意味ではないと思う。
そうですね。うん。はい。
G ガンダムね、12話までって言われたんで、見ますよ。
うん。
今、歯を食いしばりながら、6話の途中まで。
ああ、あと半分ですね。
はい。てか、12話までって長ない?
長いですよ。
だってワンクール。普通の作、ワンクール。我慢せなあかんって。
うん。
まあ言うても、慣れてきたのか、
うん。
まあ見やすくなってきました。
うん。
主人公がバンダナというか、ハチマキというか、なんか巻いてるんですけど、もう気にはならなくなってきました。
ドモン歌手ですね。
ドモン歌手。
これ関さんですよ。関さんのデビュー作ですよ、確か。
あ、そうですか。
ええ。
まあいろいろ気になるんですけど、
うん。
まあさすがに6話もまで来ると慣れてきたし、
うん、
面白くはないですけど、見てれるようにはなってきました。
面白くない。言うとる。
面白くないよ、ほんまに。たまらんぐらい面白くないですけど。あ、でも5話はおもろかったかな。ちょっとおもろかった気がする。なんかどっか、徐々に、見やすくなって気がする。絵も、
うん、
ほんまにこれまでのガンダムっぽい絵になってきたし。
うんうん、
子供してなくなってきた。
あ、そうなんですね。
うん。はい。まあ、とりあえず今頑張って見てます。
はい。
で、君彦さんが。
はい。
ドゥアヘって書いてますけど、
うん、
これ何かというと、それでもアイムは寄せてくるのティザー PV の YouTube 貼ってくれてまして、
はい。
その、漫画版の、それでもアイムは寄せてくるは、
うん、
うわっていう声が入るんですよ。
うん、
この、先輩の声ね、ヒロインの声で、はい、いわゆる高木さんでいうクリティカルを受けた時に、
うん、
うわっって言うんですよ。
うん、
でも毎回食らうんで、うわっっていうのを、
うん、
君彦さんがアニメ版にはうわがないから、
うん
ちょっと評価できないっていう話をしてて、
うん、
でピチさんがアニメ見てるからじゃあそこなんて言ってんのって聞いたんですけど、
うん、
ピチさんは一向に教えてくれないんで、
そうですね。
ピチさんはどう思ったんですか？
あれだから僕漫画を多分1話2話ですぐアニメに行ったんで、
うん、
うわがあんまちょっと見た記憶がないもんでですね。
どのシーンかがわからないと。
そうですね。
だこのティザー PV 見ると、
はい。
アユムが何か言った時に、照れた、うん、この先輩が、ドアヘーって言ってるんですよ。
はいはい。
だから、うわーじゃなくて、ドアヘーって言ってるってことかなっていうことですね。この答えを聞くのに、どんだけ時間かかる結局、ピジさんは答え言わない、ね、
そういうことねっていうことでね。わかりました、
はい。はい。
で、これね。
うん。
僕ちょっとこの見させてもらって、その下の方に、
うん、
なんか、アニメかなる前に、なんか、小原の好みちゃんがこの声をやってるバージョンもあったんですよ。その声も良かったですね。
まあ、合ってる気がしますね。
そうなんですよ。逆にこっちの方が合ってんじゃないかというぐらい、うん、まあ僕らが好きだからいうのがあるんですけども、
うん。
うん。いうのがありましたね。
まあ、
どういう経由でこっちに変わったかわかんないですけどね。
まあそう、押されてるってことじゃないですか。
はい。
はい。続いて、神田正輝さんが。
はい。
私、50歳になりました。
うん。
兄さんと近いですね。いや、同い年じゃないですか。あ、ちゃうわ、同じ学年ですね。
うん。
北斗の拳は、ジャンプコミックスで半分ぐらい呼びましたと。
うん。
だから僕、確か神田正輝さんが、年齢がわからんけど、
はい、
同じ年ぐらいやったら、
うん、
ほとんどの人がジャンプは呼んでたはずやから、
うん、
レアケースだ、いう話をしてて。
うん。
なら、まあ、一応、雑誌は読んでなかったけど、コミックスで半分読んだ。
半分ぐらい。
半分読んだら十分だと思いますけどね。
ああ、 あれですかね、ラオのとこまでぐらいですかね、半分いたら。
もうちょっと行ってんじゃない？
あ、行ってますかね。
わからん。今適当に言ってるけど。
そうか、新章入った時、ちょっとだれたとこありましたもんね。
ああ、そうね、
国、
ゲント貢献。
そう、あの辺ですよね。
まあ、リンが成長したのは良かったんやけど、うん、ゲント貢献の話はようわからん。ゲント貢献ってまず、滅するって何なんと思ってる。
ちょっと複雑になってきましたよね。
いや、複雑というより、なんと政権はわかるじゃないですか。外部から切りつけて攻撃するでしょ、
うんうん、
北斗神拳は飛行をついて爆発させたりするわけでしょ、う
ん、はい。
ゲント貢献って何って思って。滅するとしか言わないんですよ。手が光って。そんな憲法ある？
まあ、増やせんとしゃあなかったんでしょうね。
あれがよくわからんかったんだけど、まあまあでも、あの人名前出てこないけど、あの人好きなんで。
うん。
何やったっけ？
金色の。
ファルコ。うん、ファルコ結構いいんですよ
ね。そうですね。
うん。だからあの辺は若干、だから敵も、ダサかったんですね。邪行やったっけ？
おりましたね。
うん。千葉茂の声で、
ね、僕もあの辺からちょっともうぐちゃぐちゃですわ。
あ、俺は
シュラの国、シュラの国編でしたっけ？
なんで今話を変えるの？今、ゲント貢献の話してんやんか。
あ、その後
ね。今そこ楽しんでるんやんか、俺は。邪行の話で楽しい。あなたの好きな千葉茂でしょ？
はいはいはい。
千葉茂がすっげえうざかったんですよ。
うん。
うん。でその辺の下りが、
ええ、
面白くはやっぱないんですよね、
うん
うん、でそこを超えると修羅の国まで行くとまた面白くなるんですよ、
うん、
修羅の国はめちゃめちゃ面白かったですからね。話がめちゃめちゃになりましたけど、
うん、僕結構そこで脱線していったんですよね。
脱線
じゃなくてちょっと下がってきましたね。
修羅の国めっちゃおもろかったよ。
あ、僕ちょっとそこで修羅の国離れたんですよ。
何を離れることがあるの？
なんかちょっと。
ワクワクが止まらんかったっけ？
あ、僕、わけわからなくなってきたって、当時ですね。
あ、そう。
はい、初見は。まあ、とかでコミックでまた見ましたけどね。
あ、アニメで見てたから？
そう。
あ、俺だって、ジャンプで全部読んでたから。ジャンプ読んでたんでしょ、うん、あなた。
いや、コミックやったかな。
え、ジャンプ買ってなかったん？
買ってましたよ。
飛ばしてた。
ちょっと覚えてないですよね。
そうなん？
うん。変な人。僕はやっぱアニメの方だったかな。
え、あの修羅の国あたりの北斗の拳はめちゃめちゃ話題になりましたよ。うん、すげえの連発ですよ。
兄さんの代はですね。
え、あなたはだって小学校高学年ぐらいでしょ？修羅の国やったら。
いや、あ、高、中高ですね、うん、中高ですね。
うん、だって、なんと最後の章の正体は、俺小6でしたもん。小6で、クラスのやつにネタバレされたんですよ。それすっげえ覚えてるんで。
はいはいはいはい。
うん。だから、そんな、自分が幼すぎて理解できないとかいう年じゃないですよ。
はい。
はい。まあ、そうね、もし、神田正輝さん、修羅の国まで読んでなかったら、
うん、
修羅の国まで読んだ方がいいですよ、
うん。
修羅の国を超えたら読まなくていいと思います。
ほ
う。うん。まあ言うてもね、その後も見どころはあるんですけどね。最終回とか、すげえいいしね。
そうですね。もうちょっと時代が経った時ですよね。
はい。
はいはいはい。
最終回だけいいんですよ。ただ最終回の手前が非常にひどいんでね。
はいはいはいはい、
はい、うん。ひどいところが結構続くんで。
ちょっと、嫌悪感もありますね、あれね。ね、ほ
ん
と。
嫌悪感まではいかんよ。
そうです。
面白くないだけで。
うん。
まあ、大人なら読めると思います。確かね、LINE 漫画で俺、全巻読み切ったと思うんで、無料で。読めるんじゃないかなと思うんで、読んでみてください。
はい。
はい。じゃあ、コナタンさんの分お願いします。
はい、コナタンさんからいただきました。468回、アニ2拝聴。冒頭のピチさんに、弊社の 朝礼で読み上げるコンプライアンスカードの言葉をお知らせ、します。行動する前に考えよう。その行動は家族に胸を張って話せますか、見つからなければ大丈夫と思ってませんか。第三者としてニュースで見たらどう思いますか。
とりあえずそこ行きましょうか。
はい。
冒頭のピチさんは、
ええ。
何言ってましたっけ。
先週ですよね。
先々週。
あれさ、あれさ、若い銀行員が来て、話しかけたやつですよ。
ああ。
うん。
そんなコンプラに引っかかるような話やったっけ。
いや、そんなことはなかったと思いますね。あと、友達の娘の後ろを走りながら匂いを嗅ぐとか。
そこまで言ってなかったよ。
あ、言ってました。
そんなことしてた。
ええ匂いするな思いながらですね。
ああ、最悪やな。そう。だから、エロい目で見てるってことはね、どっちにしろね。
あ、まあそうですね。
それを、奥さんに言えますかと。
あ、
女の子が担当になってすげえ嬉しいとか言えますか？胸張って言えますか？
わ、痛いな。見つからなければ大丈夫と思ってませんか？そうですね。あ、痛い痛い痛い。
そう、こういうことですよ。
なるほどね。
うん。
肝に銘じておきます。
はい。
はい。
捕まらないようにしてくださいね。
はい。連絡つかなかったら心配してくださいね。
はい。
はい。
で、さらに、エンディングの兄さんにお知らせします。
うん。
Gガンダムは面白いぞ。私と同い年でファースト原理主義者の人に最後まで見て面白いと言わせましたので、まだ間に合いますよ。わら。
おー。これ、心強い有識者のお言葉ですよ。
まあそうですね。その、うん、コナタンさんが面白いっていうのは当然だと思うんですけど、
うん、
その、同い年の、コナタンさんと同い年の人で、ファーストしか認めないっていう人に見せたら、うん、最後まで見たら面白いって言ってくれたっていうことなんで、
うん、うん。
心はほんまに心強いですね。
そうですね。
間違いなく面白くなるということなんで、
うん、
期待を胸に、
はい。
まだ6話ですけど、歯を食いしばってみたいと思います。
はい。
次、トイヘロさん。
はい。
じゃあ、読んでください。
はい。トイヘロさんがいただきました。相変わらず書き方が下手っぴですいません。ガラガラーペの部分は、同居した時に相方がピッツさん寄りで、んぺっとする姿やその音がダメな人で、口から出す時にできる限り排水口に近づけて静かに流すように、強制させられました。補正？修正？
強制だという
か。はい。強制させられました。という過去の話です。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
やっぱりピーチさんみたいな人がいてるってことね。
そうね。
うん。多くはないけど、いてるっていうのはまあ確かだってことだね。
うん。
だからそういうのも見たくもなければ聞きたくもないから、
うん、
なるべく近づけて吐いてくれと。
うん。
でも、言うてもピーチさんは、
うん、
女の子のやつは見てるんでしょ？
まあね。
見たいんでしょ？
うん。まあ、逆に見たい方ですね。
でしょ？だから、根本から覆ってますよね。あなたに乗って、同じ船だと思って乗っかってきた人たちが、どんどん振り落とされてる。
すいませんね。
うん。なんか、助け船を出さなきゃと思って近づいたら、海賊だったみたいな。
でもまあ見たくないもんはね、あります。あ、これ思い出した。あの、
うん、
この間見て思ったんですよ、最近掃除機って、
うん、
あの、ゴミ、あの、サイクロン式でこうぐるぐるって回ってから掃除機、ゴミ固めてくれるんですよ。
うん、
で、あの、固めるところが、透明なやつが多いんですよ。
うん。
うん。だからゴミが見えるんですよね。
うん。
あれが嫌っていう人がおるんですけど、
うん。
アニさんどっち派ですか？
なんとも思わない。
いや、僕、あれは溜まってて、僕すっげえ気持ちいいんですけど、
うん。
あれが嫌っていう人がおってから、あ、そういう感じなんだよ。すっげえ気持ち悪いって言うんですよ。
いや、いてると思いますよ。
だから、紙パックタイプじゃダメって言ってたんですよ。
う
あ、そうなんや、思って。いろいろあるんだな、って。あれ、あの、ゴミが溜まってくるのめっちゃ気持ちいいんですけどね。
気持ちいいとは思わんけど、紙パックがもったいないと思うんで。
まあね。
うん。
だって、どこまで溜まってるかわからんすもんね、ゴミパックやったら、紙パックやったらね。
わかるわからんじゃなくて、
うん。
紙パックなかったら使われへんやん。
そうね。
買い忘れたりすると嫌やから、
ええ、
その辺考えると、紙パックなしで、そのまま捨てれる方が俺は好きですけどね。
うん、
あれを見たくないとか思わへんから。
うん。
うん、
まあ、という人がおったんで、まあ、ちょっとこれ見て思い出しましたわ。
あ、そうですか。
はい。
で、さらにトヒロスさんが、
はい。
この回を聞いたとき、偶然山本陽子さんの、これなんていうの
途方。
違います。
途方。
はい。
これがわかりますよ。
今、途方って言ったやん。
あの、途にちょっと騙されましたわ。
山本陽子さんの訃報のニュース。
うん。
地方 CM ですが、値段は高い方が良い味です。というフレーズが耳に残っています。昔は我が家ではソースといえば、この香味のソースでした。過去ウスターに近いと思います。この場を借りてご冥福をお祈りします。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
香味ソースっていうのは聞いたことあるんですけど。
はい。
食べたことはないですね。
そうですね。僕もこれ見ましたけど、見たことないですね。
うん。山本陽子さんは知ってるでしょ？
いや、ちょっと存じないですね。
あ、そう。
なんか出てます？有名なところで。
しょっちゅう出てましたよ。いろんなものに。まあ、年齢的に、81歳で今年亡くなられたから、
うん、
かなりのお年ですけど、僕らの親世代でしょうけど。
はい。ちょっと今飛びましたけど、ドラマ、で見ても、ちょっと僕の見とるのは、
八つ墓村。
あ、見てないですね。
映画ですけどね。
はい。めっちゃ出られてますけど、僕が見てたのはないですね。
いや、テレビにもたまに出てきてましたよ。
あ、そうですか。
うん。めちゃめちゃ出てますね。
うん。僕がちょっとこれっちゅうのは、ないですね。
これっちゅうのはないけど、ほんまに、バラエティとかのゲストとかで、見てましたよ。だから、俺らの世代ではないけど、顔と名前は知ってる人でしたよ。山本陽子さんといえば。若い頃は綺麗な人だったんだろうなっていう。
なるほどですね。
はい。
はい。
じゃ続いて、ロモリックさんが、
はい。
ジャンプアニメソングでもし押すなら、これですねっていうことで、
うん。
ボボボボボボボボ。これ聞いてみましたけど、
はい。
1ミリも知らなかったですね。
もう知らなかったですね。あの、ジャンプでやってるのは見たことあるんですけど、アニメは知らなかったですね。
あ、漫画も見たことなかったです、僕は。
うん。
あの、タイトルを知ってるだけで。
あ、そうそうそう、僕タイトル言ったタイトルね。
ね、今見たことあるって言ったやん。ニュアンスが全然ちゃうやん、ほんなら。
タイトルを見たことあるんですね。
うん。いや、俺、だからジャンプを買ってない頃に連載してたやつやから。
はい。
だから僕らよりも下の世代は結構、好きって、前、浅沼さんも好きって言ったし、好きっていうか、アニメよりも、
はい。
原作が面白い作品だっていう話をした。ギャグ漫画としてね。
うん。
って言ってはったんで。
うん、うん。
下の、世代の人たちは結構知ってる、ファンが多い作品だと思うんですけど。
はい。
アニメをやってたことも知らなかったな。
うん。ですね。
これって。
はい。
誰さんやったっけ？これの作者って。
ええ。
俺らの知ってる、作品書いてる人じゃなかった？
え？
あ、沢井哲夫って知らんわ。
違いますね。
はい、勘違いでした。
はい。
あ、一つも知らんかった。じゃああんまり触れないでおきましょう。
はい。
これはちょっとわからないし、 ロモリックさんは好きだったんで、これを押せると思う気持ちは重々わかるんですけど、
はい、
初見で聞くと、
うん、
やっぱ良さがなかなかわかりづらい。こういうとこありますよね。この曲バトルって難しいんですよね。
そうですね。
これ初見だとどんなにいい曲でもなかなか最初入ってこないですよね。
そうですね。もう、鬼はこすぐるが効いてますからね。すごい良さがもうパッて出てくるんですよね。
繰り返し聴く方がやっぱり曲って良さが増すんですよね。
はい。
この辺がほんま難しいとこですね。ですね。
はい。
さらにロモリックさんが。
はい。
アニさんが言われていた、入れ墨が組み合わさって謎が解けるとか、初めて意味がわかるとかのトリック、コブラが最初だと思います。よくよく考えると、ゴールデンカムイも、そうなんだよなぁと。あー、まあ僕が言ってたんですけど、
はい。
入れ墨に、
うん、
宝の地図が書いてて、それが、いろんな人の組み合わせると、宝にたどり着くっていう、
うん、
あのギミックはコブラが最初じゃないかと、
うん、
それをロムリックさんが言い切ってくれました。
う
ん、
だと思いますね、
うんうん。そう。あの時ちょっと名前がパッと出てこんかって言わんかったんやけど、ゴールデンカムイがそうなんですよ。
はい、
そんな話なんでね。
うんうん
うん、あれを読んだ時に、ああ、コブラやなと思いましたもん。うん、でこれ以外にも多分いろんなところで使われてるギミックだとは思うんですよ。
うん。まあ、僕ら目にしとるのが、アイさんが目にしとるのがっていうことですね。
うん。最初がコブラなんで、
うん。
うん、それ以前にもしかしたら、時代劇とかでもしかしたらあるかもしれないですけどね。
あ、
うん。黒沢映画とかでもしかしたらあるかもしれないけどね。はい、
うん。
なんか、もっと前にこんなんありましたよっていうのを知ってる人がいたら教えてほしいですね。
そうですね。
はい。じゃ次の、ロムリックさんにお願いします。
はい、はい、ロムリックさんがいただきました。曲でなく、もし漫画ならば、リアルタイムで小学校の頃、学校帰り、友達からジャンプ漫画で何が好きって聞かれた時、北斗の拳、筋肉マンが全盛期の時、筋肉マンが全盛期の時に、友人が、俺はブラックエンジェルスって言われた時、シェイプアップランと言えなかったですけど、私はあの時のジャンプでは一番手ぐらいシェイプアップランが大好きでした。お二人はあの時代、もし小学校の帰りにジャンプで一番好きな漫画は何って友達に聞かれたら何と答えますか？もちろんあの時代にジャンプに連載されていた漫画の中で。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、北斗の拳筋肉マン全盛の時、
はい。
まあ、まさに僕らが一番読んでた時期ですよね。
はい。
に、お友達はブラックエンジェルズと、またこれ、マイナーなとこ攻めてきましょう。マイナーとは言わんけど、うん、一番になかなか上げづらい作品ですよね。
はいはいはい。
で、さらに、ロムリックさんが返したのが、シェイプラプランって。
言えなかったね、でも。
あ、そうか、言えなかったね。
言えなかったです。
あまあ確かに言いづらいかな。
うん、
あ小学生で、シェイプアップランって言うと、
うん、
エロいと思われますから。
そうですね。
エロいと思われることが何よりも恥じるべきことだったんで、小学生は。
はい。
だからそこは避けないとダメなんですよ。だから、うん、みんなにバレないように読まないとダメなんですよ。ピッサン苦手や言ってましたもんね、シェイプアップラン。
そうですね。
めっちゃおもろいですけどね。
ああ。いや、可愛い時は、可愛いのは、可愛いキャラもおりますよね。
おったかな。ランも可愛いっちゃ可愛いんですけどね。
ああ。ちょっと合わない時があったんで、エラーですね。うん。
まあ確かにね。
うん。
ラン、まあ、エロいんですよ。
うん、うん。
若干のね。
うん。
若干のエロさがあるんで、恥ずかしいんですけど、
うん、
この作者さん、徳弘正也さん、
はい、
めちゃめちゃ面白いんでね、この人の作品は。
うん
うん、ピチさん、この頃のジャンプだったら何が一番って答えます？
僕やっぱり、楽しみに買ってたハイスクール鬼面ですかね。
お
はい。 は楽しみに、一番楽しみでしたね。
一番ではないな。
もう、僕は好きでしたね。
時期にもよるんですけど、
うん。
ほら、ラオウのあたりの筋、北斗の拳とか、
うん。
タッグマッチのとこ、時の筋肉マンなんていうのは、
うん。
やっぱ一番優先的に読んでたし、
うん。
キャプツバも、
ああ、そうか、
うん。俺は小学生編のラストあたりがすっげえ、
うん。
好きやった。あの辺は、だから、どの部分っていう決め方になっちゃうかな。
ああ、そうね。
で、そう考えると、
うん、
安定してずっと面白いのはやっぱりドラゴンボールなんですよ。
まあね。ドラゴンボールってあれかなって思って、王道すぎるかな思って。
だからみんなこういう話をすると、ドラゴンボール出したら何やねんってなるかもしれんけど、うん、でも、北斗の拳おもんない時期もあるし、筋肉マンおもんない時期もあるん。
うん、
でも、ドラゴンボールにおもんない時期は、
最初のとこだけですね。
いや、最初もおもろいって。
あ、そうですか。
あんた読んでないからですよ。
僕は連載初回から見てますからね、ドラゴンボール。
そう、うん。第1話からずっとおもろかったって。めっちゃおもろいやん。
いや、
パンパンしてるで、パンパン。
あそこはね、ちょっとね、あ、
パンパンもした、あれや、ふかふか、金玉くらい。
はい。
のところとかめっちゃおもろかったやん。
そうね。
だから俺ずっとおもろい。だから、魔人ブーあたりから、若干下がるけど、
うん、
そこまではもう最高におもろいじゃないですか。レッドリボンのあたりもめっちゃおもろ
かった。面白い。レッドリボン面白いですよ。
ずっとおもろいってだから。
あ、そうね。そういう見方したらね。
そうなっちゃいますよね。
まあね。
ブラックエンジェルズだっておもろいところはおもろいし、
うん、
それぞれ好きなんですけど、
うん、
男塾だっておもろいところはおもろいんやけど、
はい。
そんな決め方になるな。もう結局、どこ取ってもおもろいのはドラゴンボールですよ。
まあね。
ドラゴンボールに勝てる作品あるなんて。
ない。ない。
え？他何があったっけ？前ジャンプ会やってんけどな。
ね、
連載作品。
ウィンは電影少女もハマってましたけどね。まああれもうちょっと後ですか。時代はちょっと後でなりますね。
そうね、ウィングマンでしょね、それやったらね。うん、の剣、
銀河とかじゃないですか、あの時代だったら。
まあ銀河もそうですね。
うん、
銀河も赤兜のあたりはおもろかった
ですね。おもろかったですね。
聖夜まで行くとちゃうねんな。その前やな。やっぱあドラゴンボールって84年に始まってんねや。意外と遅いな。
じゃあ俺年代で言うと、どこに合わせます？84が早いんであれば。
ハイスクール鬼面組が82年やから、
はい。
その辺からかな。
82年。うん。
83年。でもやっぱドラゴンボールやろうな。80年代ってことじゃいいんじゃない？
ああ。
80年代のジャンプで言ったら、オレンジロードもめちゃめちゃおもろい時期もあったし、
うん、
北斗の剣が83年に始まってんやな。
うん、
銀河同じ年に始まってんねや。
あ、それと筋肉もね、筋肉もめっちゃ早いですし、鬼面組も早いですね。三年鬼面組から見ると。まあ、三年鬼面組も面白くなかったんですけど。
え？同じレベルやんか。
違いますよ。
ほぼ同じやん。
いや、ハイスクールになってぐっと画力が上がったんですよ。
画力の違いやろ？それはしゃあないやろ。
あと、見やすさもだいぶ変わりましたよ。
え？ あの、キャラが増えたとかだけじゃない。もう、やり方が決まったから、
ああ、パターンっていうかね。
うん。
ま、うん。
そやなやっぱ圧倒的はドラゴンボールやな。
まあ、これ見るとそうですね。
うん。それ以外は、ちょっと。
この時代になるとそうです。お前ドラゴンボール突出してますね。
突出？
うん。頭一つ抜け取る。
うん。
特筆。特筆ね。
うん。そういうことですよ。
うん、
俺、ドラゴンボール。
卑怯や。
はい。続いて、ケンケンマルさんの番お願いします。
はい。ケンケンマルさんがいただきました。スイッチは2017年3月発売なので、今年の3月で発売から丸7年です。仮に今年の7月までに新ハードが出ない場合、1983年7月のファミコン発売から1990年11月のスーファミ発売までの7年4ヶ月を超えることになり、ファミコン以上の長寿ハードになります。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そう、前回のインダイレクト回で、僕がスイッチが3月で8年になるって何回も言っちゃったんですよ。
うん、うん。
あれはまあ、完全な間違いなんですけど、なぜその間違いが起きたかっていうのがはっきり分かってて、
ええ、
2017年に、イヤサガが始まったんですよ。
うん。
それがはっきり覚えてて。
はい。
で、つい今やってるカルテット、もう2017年で、
うん、
で、2017年の1月に始まってて、
うん、
あ、7年前かっていう話を僕らはしてたんですよ。
うん。
だからそこで7年前、2017年は7年前っていうイメージがついてて、
うん、
で、その話をしてるから、僕の中で次、イヤサガの6月になったらイヤサガは7年通り越して8年目になるって変換されちゃった。
はいはいはい。
7年目になるんですけど、
うん、
丸7年になるんやけど、
はい、
もう一回、カルテットで1年繰り返しちゃって、もう次8年目を迎えると思っちゃったんですよ。
はいはいはい。
だから、こっから先、2017年に始まったものは全て8年目になるって頭の中で勝手に置き換わっちゃったんですよ。だから、2017年3月に発売されたスイッチは8年目って勝手に思っちゃったんですよ。
なるほどね。
はっきりと、その、俺の思考の、メカニズムは解析されてるんで。
はい。
完全な間違いは、そこなんですよ。だから僕の中ではもう7年過ぎてるんですよ、あの、イヤサガは。空白の1年ができちゃってる。っていうので間違いない。スイッチがちょうど収録日ベースで、昨日か。
はい。
昨日で、丸7年迎えたってことだよね。
丸7年ですね。
そう、だから2017年って、
うん、
結構ね、いろいろ起きた年なんですよ。
う
ん。カルテットが放送されたり。
最近の話題、はい。
うん。で、スイッチ、この歴史的スイッチが発売されたり。
はい。
あと、これ見てると。
なんかありました？
トランプ。ドナルド・トランプが、大統領に就任したのが2017年ですよ。
うん、あ、そんな時ですか。
はい。世界のニュースばっかりやな。あれ、これ今見てるとこおかしくない？あ、でもスイッチも載ってるな。
うん。でも、アニさんってまだ初代スイッチなんですよね。この時買ったスイッチがまだ現役でしたっけ？
はい。
すごいですね。
なんで？
全然故障なく。
いや、早々に、
ええ。
マイナスボタンが使えなくなりました。
あ、早々にというのは、だいぶ前に。
はい、買ってしばらくは持ち歩いてたんですよ。
ええ。
その時にカバンの中で、一回ぐちゃって曲がっちゃったんですよ。
はいはいはい。
そっからマイナスボタンが使えなくなって、
う
ただ家で遊ぶ分にはプロコン使ってるんで、
うん、
全く問題なく遊べてます。
そういうことは携帯モードしたらちょっと支障が出るわけですか？
はい。まあ、マイナスボタンが使えないっていうのと、
うん、
コントローラー部分を持つとバキっていう。それぐらいの。
でも完全に据え置き機としては全然問題なく。
はい。ただ充電しっぱなしですからね。ほぼ7年間ずっと充電しっぱなしなんで、あれ大丈夫なんかなと思いますけど。
でもなんかね、ツイッターとかでその初代のスイッチがもう充電器が膨れてから、
うん、
危ないみたいな人もなんか写真見たことあるんですけど。
あ、そうですか。差しっぱなしなんでどうなってるのか知らないですけど。
もう、取れんのじゃないですか膨らんでから。
そうかな。
それないかな。
いや、わからんけど。
うん。
最近ちょっと起動もしてないんで、全く。
あ、そうなんですか？
してない。パソコンの前で、
はい。
あれ、ライトの方はやりました。
ああ、そうかそうか。
うん。2017年のニュースが細かすぎて、
うん。
これというのが出てこへんね。もっとビッグニュースを書いてほしいな。
さっきいろいろありましたよって言ったじゃないですか。
探しながら言っていこうと思ったんやけど。なんかほんまに世界中のニュースを寄せ集めとるから。
うん。
まあ、スイッチとカルテットと、うん、いやさがあれば十分じゃないですか。歴史的。
まあそうですね。
この17年っていうのがね、意外と覚えやすくてね。
はい。
僕の生まれが9月17日なんで。
うん。
覚えやすいじゃないですか。
17だけじゃないですか。
だから17で覚えやすいじゃないですか。
ああ、はいはいはい、
うん。そうやって皆さん覚えてください。
はい。
僕の誕生日を思い出せば。17、年に始まったと。17年6月に始まったと。うん、9月の9をひっくり返して、6月と覚えれば、いや、坂がいつ始まったか覚えやすいと思います。
あと、ファミコンからスーファミやって7年もあったんですね。
ファミコン長かったでしょ。
いや、なんかまあ、ちっちゃかったらそんなイメージな、なんか早かったイメージはすごいあるんですけどね。
それしかなかったしね。それしかっていうか。
ああ、まあね。
次が出るなんて考えたこともなかったよ
ね。ああ、そうですね。そうですね。
うん。それで考えたらカセットビジョンなんか早いよ。あっちゅう間にジュニアまで行くだろうね。
そうですね。後先考えてないですからね。
だって、セガだってポンポン出したし。
出してましたね。
PC エンジンもポンポン出したし。やっぱ、任天堂はほんまにユーザーに優しいよね。そう考えるとね。
う
ん、
そうですね。
一つのハードでじっくり、まあ、64早かったけどね。はい、はい。この後のもあるからこれぐらいにしましょう、今日は。
はい。
はい、エンディングでーす。
おいしょい。
次回が、うん、カルテット7話になりますんで。
はい。
皆さんついてきてください。
はい、お願いします。
ね、僕、うん、最近、ネットフリでね、
うん、
ポップスが最高に輝いた夜っていうのを見たんですよ。
はい。
まあ、ドキュメンタリーなんですけど、
うん。
いわゆる、We Are the World わかりますね。
歌歌ですね。We are the world. We are the children ですね。
もう一回歌ってもらいます？
え？ We are the world.
気持ち悪い。We are the world って。
そうでしょ、だって。
違いますよ。どうは言わないです。
We are the world.
We are the world. We are the children.
あ、そうそう。日本語で言ってしまいましたね。そうそうそう。
これね、まあ僕、イヤーザワールドの作られた経緯とかは一応知ってたんですけど、
うん、
結構僕の知ってる情報と実際の情報はいろいろ違ってて、うん、これ見てめっちゃおもろかったんですよ。はい、ちなみにあなた、イヤーザワールドの情報何かあります？
あの、世界平和の歌とか、なんか、著名人が集まって歌ってましたね。
うん。
うん。あの、小室ファミリー的な感じですよね。
違う。
違いますか。
それぐらい？
それぐらいですね。
あのね。
うん。
あの
ねって。
僕の知ってる情報は、マイケル・ジャクソン。
ああ、はいはいはい。
が作ったっていう。
うん。
呼びかけて、いろんな人に参加してもらって作ったっていう。まあ、そこにライオネル・リッチも絡んでる。二人で、どんどんいろんな人に声かけたっていうのは知ってて。
はい。
で、その他いろんなゴシップの情報があったんですけど、
うん、
今回これ見てみると全然違いましたね。
ほうほうほう。
うん。元はライオネル・リッチなんですよね。
うん。
で、ライオネル・リッチが進めようとして、それに、マイケル・ジャクソンに声かけて、で、まあ、二人で協力して作ったみたいな感じ。で、マイケル・ジャクソンって、
うん、
楽譜書けないんですよ。
あ、そうなんですね。
だから、口で、
ああ、
作曲するんですよ。
して、それをまあ、起こしてくれる、
ね。そう、うん。こんなんどうみたいな感じで。
うん。
即興で歌って、それを、いろんな人が、プロデューサーたちが、曲に仕上げていったみたいな感じで。
うん。
で、あなたでも知ってる参加者。
で、マイケル・ジャクソン知ってますし、ライオネル・リッチも
知ってる。ライオネル・リッチの代表曲何？
代表、名前は知ってるみたいな、今。
知らんねん。
曲は知らないです。
名前だけやろ？
うん。
Say you, say me です
よ。知らないです。
なんで知らんねん。
他誰がおるんですか？
あなた
アベンジャーズみたいなもんですか、なら。
まあまあ、そうかな、
うん。
音楽界のそんな感じかな。
うん、
あなたが知ってるので言ったら、スティービー・ワンダー。
あ、黒人でしょ。
うん、そういう情報ぐらいしかない。
そう。
スティービー・ワンダーは世界一の天才やと思うな。天才界で言ったら、スティービー・ワンダー入れていいんちゃうかなって思うんですけど。
はい。
あと、あれで言ってたじゃないですか、オッドタクシーで、ウィアザワールドの話で出た時に、誰々が出てきたらびっくりするいう話。
あ、なんかそんな、うん。
ブルース・スプリングスティーンね。ブルース・スプリングスティーンが歌い出したらびっくりするってびっくってなるいう話をしてたじゃないです
か。はいはいはい。
お前ブルース・スプリングスティーンが言いたいだけだろうとかいう話をしてたじゃないですか。
はいはいはい。
あのブルース・スプリングスティーンとかね。
ブルース・スプリングティーンですね。
ブルース・スプリングスティーンや。
ブルース・スプリングスティーンですね。
そう。
はいはい。
あとヒューイ・ルイスも知ってるでしょ。
いや。
知ってるあなたは。
なんでですの。
バック・トゥ・ザ・フューチャーにできたでしょ。
ああ、はいはいはいはいはい。あの歌取る人ですね。
そう。
はいはいはい。
うん。あと、シンディ・ローバー知ってるでしょ？
あ、女性ですよね。シンディ・ローバー知ってますよ。うん、女性。
うん。何で知ってんの？
名前で知ってますよ。シンディ・ローバー。
うん。
マドンナみたいな人でしょ？
ああ、まあ、時期的にはそうですけどね。
うん、
あれ、何やったっけ。グーニーズの曲。
うんうん、ああ、そうなんですか？
ゲームのグーニーズ、そのまま曲使われてます
よ。おー。ててててててててててててててててててですね。
いや、もう下手くそやから、いいわ。とか、ボブ・デュランとか。
あ、ボブ・デュラン知ってますよ。
うん。知ってんの。
知ってます。
うん。レイ・チャールズとか。
あ、レイ・チャールズ知ってますよ。名前は全部知ってますね。
うん。愛しのエリーをカバーした人です。レイ・チャールズ。
あ、それは知らないですけど。
なんで知らんねん。
あ、ビートルズの人いないんですか？
おらん。
あ、おらないですね。
はい。あと、名前ぐらい知ってるやろうなっていうのが、ダイアナ・ロスとか。
あ！知ってます、知ってます。
スティーブ・ペリーとか。
それ知らないです。
あ、知らないか。ティナ・ターナ
ー。あー。なんか聞いたことある。
ビリー・ジョエル。
あ、ビリー・ジョエル知ってますよ。
一緒でしょ？
うん。
ポール・サイモン。
あ、それ知らないです
ね。なんで、サイモン&ガーファングレー。
あ、それ知ってますよ。
人間失格の曲を使ったやろ。
そうそう。
そのサイモン。
あ、そうなんですか。ちょっと。ふと描いたんですね、そのサイモン&ガールズ。でもちょっと違うな、思って。
サイモン&ガールズ、はい、こう、このすごい人らが、
はいはいはい、
どうやって一箇所に集まって、どうやって収録したか。
ほうほうほうほう。
それを、その企画段階からいろんな人のインタビューから始まって、うん、こうやってこうやって絶対無理だと思われたやつが、うん、このタイミングなら集まれるんじゃないか、これも全部極秘でやらなあかんから言うので、
うん、
情報漏れたらあかんとか、いろいろやりやして、で、うん、もう一日だけこの日だったら集まれるっていう日を、
うん、
見つけてやって、で、そこに、プリンスも呼ぼうぜってなって、プリンス知ってるでしょ？
あ、知ってます。
ノリさんが真似してたでしょ？
うん、そうそう、踊る人ですね。
うん、踊る人。あのプリンス。だからプリンスと、うん、下手したら、マイケル・ジャクソンが一緒に歌ってたかもしれんかったんですよ。
ほうほうほう。
それをプリンスは断ったんですよ。
ああ、
ギターだけなら弾いたってもええで言うたんやけど、うん、いや、いらんってなって。
うん。
うん、まあ、そんなんがあって、プリンス呼ぶたびにシーラ・イー呼べばいいやんって、シーラ・イーが彼女やったんでね。
うん。
で、シーラ・イー呼んでね、シーラ・イーが、自分、呼ばれた思って喜んできたら、うん、プリンス呼ばれへんかってずっと言われて、
うん、
私プリンス呼ぶために呼ばれたのみたいな、なんか怒り出して。すっげえ、その辺がね、映像も撮ってるから、
あ、
国名に残ってるわけですよ。
ああ、そういう、当時の映画、映像を使いつつの映画なんですか？
そうそうそう、当時の映像が残っているから、それそのまま使ってるんですよね。めちゃめちゃおもろいですよ。で、うん、俺もともと We Are the World 好きっていうのもあって、
うん、
もうね、これ、泣いちゃいましたね、俺、後半。なんか、ほんまに大物が、みんな協力して、喧嘩しながら、
うん、
もう帰るぞみたいな感じになったり、
うん、
もうえらい揉めながらも、最終的にみんな協力してやるぞってなって、
うん、
で、最後取り取るのが、ブルース・スプリングスティーンですわ。
うん、
知らんと思います
ね。
知ってる曲はあなたありますけど、まあ言いませんけど、はい、そんなんがあって、最後に、うん、ちゃんとフルで聴かせてくれたときに、
うん、
ほんま泣いちゃいましたね。
おほほほほほほほ。
で、これが全世界に、
ええ、
めちゃめちゃ売れたんです。
はい。売れたらしても、うん。
うん。めちゃめちゃ売れたんです。
はい。
うん。これがね、一本のね、ドキュメンタリー映画みたいな感じで、ネットフリで見れるんでね、見たい、見れる人ぜひ。っていうか、まあ、洋楽の知識がないとちょっと厳しいかもしれんけど、
うん。
でも、名前は聞いたことあるっていう人ばっかりと思うんで。
なんかすごい平和的なところでみんな集まって歌ってる映像はなんかすごい見たことがあります。
平和的なとこって何やねん。
なんか、昼間の映像だったかな。
いろんなとこで歌われてるんです。これはだから曲で、つながろうと、
ええ。
要はアフリカが飢餓で、食料が不足してたんですよ、アフリカがね。
はいはいはい。
それを何とかしなきゃいけない。それは、うん、俺たちにできることは何だ。じゃあ曲を作ろうってなって、曲でそれを訴えかけようってなって。はい、我々は、世界は一つだと。
うん、
我々は、地球の子供だっていう。
はい。
だからみんな、その差別なんかなく、みんなで食料分け合おうっていう。
うん、
これがもうめちゃめちゃ売れて。
うん、
で、二匹目の土壌を狙う人たちがいっぱい出てくるわけですよね。まあ映画、この、今回の映画では一切それ言ってないけど、日本でもこれに似たことを散々やろうとしてきたじゃないですか。
はいはいはい。
それこそあなたがさっき言った小室がやろうとした。
そうそうそうそう。
でもああいうのをやると、
ええ、
やっぱり小室の中だけでやる、ファミリーだけでやろうとするからすっげえ変な感じになるし、
うん、
そこにまた甲斐義弘が入ったりして、すっげえ浮いたりするんですよね。とか、全然うまくいかないんですよ。だから奇跡なんですよ、うん、We Are the World って。
ああ、そうか。日本の狭いとこだけでも、無理なのに世界的なものでやっとるのがすごいことですね。
それがすごいし、
うん、
シンディ・ローパーがまた可愛いね。 めちゃめちゃ可愛いし、
はい、
めちゃめちゃ歌うまいね。
うん
まあ、みんな歌うまいねんで。みんな歌うまいんだけど、シンディ・ローパーちょっとね、突出してね、目立つんですよ。あの声が高い声でね、キンキン言いながら。はいはい、で、ちょっと、はしゃぎながら歌うから、
うん、
なんか雑音入るぞ。これ、この雑音なんやっていう話になって、
はい、
雑音の原因突き止めろってなって、みんなスタッフ総動員で、
うん、
もう今日、朝夜明けまでに終わらんと、もう二度と集まらへんから、このメンバー。
うん、
この雑音なんやーってなって、
うん、
あれ私かもってなって、シンディ・ローパー首にジャラジャラいろいろつけとったから、
あ
じゃんじゃん飛びながら喋る、歌うから、
はいはいはい、
それが雑音入ってたみたいな感じでね、
うん
うん、とか、すっげえおもろかったですね、これ。
うん
うん、
あうまいですね、そう聞くとなんか興味湧いてきますね。
はい。
うん、
マイケル・ジャクソンが、
はい。
みんなを集めて、みんな、普段着で来てくださいって言って、
うん。
みんな普段着で来たのに、
うん。
自分だけガッチガチの衣装に登場したっていう逸話があるんですよ。
はいはいはい。
それ俺はね、確か放送室で聞いたんですよね、松本さんのね。
うん。
で、それをずっと信じてたんやけど、
うん。
今回そんな話一切出てなくて、
はい。
見たら、あ、あれ嘘やったんやなっていうのが分かりました。
あほほほ
要は、その、We Are the World 収録の映像って YouTube とかにも残ってるから、
うん、
それを後から見た人が勝手に、なんでマイケルだけこんなガチガチ衣装着てんねんっていうことで作った話だと思いますわ。
うん、
なぜあのマイケルがあの衣装になったかっていうのも、まあ見てたら
分かる。見たら分かるですね。ほうほう
はい。
は
いね、まあ、すごい、すごいの見たなっていう感じがしましたね。
はいはいはいはい。
あと、ピチさんが言ってた、十字架の6人。
あ、はいはいはい。
見てますよ、今。
あ、ありがとうございます。
うん。
えぐくないですか？
えぐ
い。あんなもんですか？
えぐいですね。
あ、えぐいでしょ？
で、まあ確かにね、人気あるのはわかりますわ。
うん、うん、
うん。他の人と喋ってて、
ええ、
あれ、おもろいっていう、最初の方はおもろいと。
うん。
うん、途中から、いまいちになるけどっていう話です。
でそれはわかりますわ。
うん、聞いてて、
うん。
まあ見てみて、
ええ。
おもろいんやけど、
うん。
好きかと言われたら俺は好きじゃないな。
ああ。まあね。
深みがない。話の展開。
あ
ただこんなん好きでしょ。こんなえぐい残虐シーン見せたらあなたたち喜ぶんでしょって言われてる気がして。
はいはいはいはいはい。
あと、変にギャグ要素入れるでしょ。
ええ、ああ、そっパーパーちょっとありますね。
何だっけ、あずまっていう女の子、
うん、
あの子の、何、変な顔したりとか、
うん、
いらんわ。あれは完全シリアスで言ってほしいな。
ああ、なるほどね、
うん
あ。そういうのは、やっぱり、うん、先進んでもやっぱありますね。そういう、ちょっと、ただ、逆と色気、まあ。
そういう意味で、好みではないけど、
うん、
まあ、読み続けれますね。面白いのは面白いんで。
おー。よかったっすわ。
うん。うん、まあ、前の、ピッチさんが勧めたあれとは全然違いましたね。
コールド、コールオブブラックフィールドだったかな。
そんなんやったっけ？
ええ。
うん。それとは全然違いましたね。
あれ僕まだ読んでますけどね。
ああ、まだ読んでんねや。
ええ。
はい。ああ、なんかありますか？
ね、いや、変わってないな。いいですわ。
いいですか？あ、そう、はい、俺、ペルソナ3また始めたんですよ。
はいはいはい。
前始めたって言って、で、そっから、
うん、
どうしても画面表示とボタン配置がちゃうから、
うん、
もう戻したんですよ。
もうそれいいと思いますよ、はい。
うん。もうデフォルトに戻してやったんやけど、
ええ。
やっぱこれに慣れんのも嫌やなって思って、
うん、
ゲーム内のオプションで、
うん、
任天堂配置に変えたんですよ。
うん。
任天堂配置に変えたんやけど、コントローラーが Xbox やから、うまいこと反応しないんですよね。
ああ。
なんかすっげえ使いにくくて。
うん。
て。
はい。
あ、じゃあこれ、任天堂配置に変えた上で、うん、ゲーム内のコンフィグで、ボタンを A と B 入れ替えたらどうやろうと。
うん。
やってみたら、
うん、
すっげえわけわからんくなって。
もう、ぐちゃぐちゃや
し。ぐちゃぐちゃもう何をやったら動くんか、てか起動せんかったりするし。
もう戻れなくなってるね。
もうやめじゃーいってなる。やめました。
ほんまややこしい人ですね。
もうやりません。だから今龍が如く3に戻りました。半年ぶりに起動しました。
はいはいはいはい、はい。
じゃあ、龍のが如く3をとりあえず終わらして。
はい。
で、僕ね、今年でゲームパス終わるって言ってたけど、う
ん、
期限見てみたら来年までありましたわ。だ俺も
う、3年
すでに3年目に入ってると、もうすぐ3年目になるんかと思ったら、
うん、
まだ1年ちょっとしかやってないですね。
まあそうですね。
2年経ってないってことですね、
まだ。うん。全然経ってない。全然経ってない。
いや、そう考えたら、
うん、
何倍だったっけ ?1万5000ぐらいでしたっけ。
ああ、半額です。
100。めちゃめちゃ楽しんでますよ。
うん。
うん。あれは、価値はありますよ、ゲームパス。3年で1万5千は。
まあ、それはありますよ、めちゃめちゃ。
元取ってお釣り来るわ、ほんまに。
はい。ペンサーに挫折か。
はい、できないです。ゲームは良かったんですけど、
はい、
ボタン配置がダメでした。
だったらまあ、任天スイッチに来るのを待つしかないですね、もう。
そうですね。
うん、
まあ、多分、やらないですね、もう。ペルソナは おしまいです、僕の中で。
もったいない。
あと、ネットフリでね、
うん、
This is Pop、
うん、
ポップスの進化っていう、まあよくある、これもドキュメント番組で、
うん、
要はアメリカのポップスについていろいろやってるやつがあって、
はい、
それで、1回目のエピソードが、
うん、
ボーイズ・トゥー・メンだったんですね。
うん、
でボーイズ・トゥー・メン僕大好きだったんですよ。
はい。
ボーイズ・トゥー・メン知ってます？
知らないですよ。
知らないでしょうね。
うん、
ボーイズ・トゥー・メンっていうのは、ボーカルグループなんですよ。
はい。
黒人4人のね。
うん。
これがもう大好きで、よう聞いてて。で、それの、デビュー前からデビュー、うん、人気なくなって3人になってっていうところまで全部追っていく感じで、見せてくれて、
うん。うん、
僕の知ってる情報、知らん情報いっぱい織り交ぜになって教えてくれる。めちゃめちゃ良かったですね、これ。ボーイズ・トゥー・メン好きな人なら、だって、ボーイズ・トゥー・メンがあるから、
うん、
その後の、何でしたっけ。バックストリート・ボーイズとか、
うん、
まあ、そんなんがあるわけですよ、
うん、
ボーカルグループ、ダンスグループみたいな
の
があるのは、ボイズ・トゥー・メンから始まったみたいなもんで。
はいはいはい、はい、
うん、歴史を作った人たちでね。
なるほどね。
で、その2話、エピソード2で、
うん、
オートチューンっていう回でね、
うん、
このオートチューンって何かって言ったら、歌声を補正してくれるソフト。
うん。
要は音程が外れてても、ソフトで後で補正してくれるんですよ。
はい、はい、はい。
だから、誰が歌っても音が上手くなるっていう。
あ、いいですね、いいですね。
それが、
うん、
80年代、90年代にアメリカで使われて大批判された。
うん、あ、批判されたの？はい、はい、はい。
うん。で、僕らそんなに知らなかったんやけど、
うん、
特に90年代ぐらいの日本の歌手も、よく後で歌声修正されてんやろっていう情報聞いたことないですか？
あります。
めっちゃ聞いたじゃないですか。
聞きました。はい。
あれって多分これの情報、こっから来てるんです。
あ、そうなんですね。
アメリカでこれが話題になってて。
はい。
で、日本の歌詞もこれ使ってんちゃうかって言われてた。
ああ。
多分情報は、
うん。
多分根も葉もないものだと思うんですよ。
うん、うん。
僕がよく聞いたのは、
うん。
ザードがそれよう言われてましたね。
お
ー。でもザードって別に、酒井さん、歌ってんの聞いたら全然下手じゃないし。
そうそうそう、普通に。あ、ザードは全然普通ですよね、う
ん。でもよく聞いたんですよ。
うん。
だから、そういうことを言われる歌手の人が多かったんやけど、
うん。
多分出どころはこのオートチューンっていうソフトだと思いますね。
へ、
うん、 まあ、これが、まあ、今では結構当たり前に使われているソフトなんですけど、
うんうんうん、
この辺の歴史とかも結構面白かったですね。
なるほどね。
はい。まあ、そんなんを今見てますわ。
じゃあ僕が、まあ、一個見とる、今ハマって見とるのが、
はい。
安芸高田市ってご存知ですか？
知らないです。
広島、僕の東の隣の市なんですけども、
はい。
そこの市議会を見るのが好きなんですよ。僕は国会の討論とか見るの好きなんですよ、結構。
ほう。
はい。で、ここの市長が、うん、まあ、出た時37歳で当選したのかな、うん、めちゃめちゃ若いんです。今、4期目で、41、2なんですけど、
うん、
この市長、めちゃめちゃすごいんですよ。
毎年変わんの、その市長って。
いや、ここはですね、
4期でまだ4年、なん。
4期目で、今4年目ですね。
だから毎年選挙してんのって。
あ、しない 4年で変わってますね。
で、4期だ。
あ、1期目ですね、まだ。1期目、1期目。
何言ってんの？
で、この人が、なんか、この安芸高田市出身で、うん、京都大学だったな。A 大学行って、うん、あと UFJ 銀行に就職して、まあ、海外回ってたんですよ。
うん、
で、ちょっと、広島で問題があって、河合事件があって、そこで、市長がクビになってから、戻ってきて選挙して受かった人なんですよ。
うん、
で、この人、まあ、まあね、口が達者でですね、
うん、
すごく、納得、まあ、僕もほとんど洗脳されたんですけども、うん、ええことばかり言うんですよ。
うん、
で、この、ね、田舎特有のこの他の、議長、議員、市員がですね、議員が、ほんま、うん、議員が、年寄りばっかなんですよ。
うん、
で、何をかわけわからん。で、もう、なんて言うんですか、村八分みたいな形になっていくわけなんですよ。若いの生きがりやがってみたいな形で。
うん、
その口論がすごく楽しくて、
うん。
今めっちゃ見てますね。
はい。
で、居眠り議員とかあってから、うん、答弁の時に恥を知れ、恥をとかって結構バズったんですけども、これ知りません、う
ん、あ、聞いたことある。
うん、それがこの街なんですよ。
へ
え。その恥を知れ恥をって言われるまでの経緯であるとか、その後の様子とかも全部この YouTube にあるんですよ。
うん。
で、この安芸高田市の、ほんますごいちっちゃいんですよ。
うん。
で、そこの、YouTube があるんですよ。街のね。
うん。
こういう、答弁する、YouTube あるんですけども、それが日本一の、人数なんですよ。登録人数は。
はいはいはい。
だからすごいんです。大阪がなんか今まで1位だったんですけども、うん、それを抜いてこんなちっちゃい、町が1位になっちゃったぐらい、みんなに注目されとんですよ。
うん。
今ね、ずっとこれ聞いてんですわ。もうダメダメ、ダメダメ議員と若手議員のこう戦いみたいな形だった、ね。
もうええかな、その話。落ちなさそうやし。
落ちはないですよ、
俺は。一つ言うの忘れて、
ええ、
今、アマプラで、
ええ、あ、もう変わります
アマプラで、うるせえ奴らの、
はい、
ビューティフルドリーマー、劇場版2作目、
ええ、
見れるの知ってます？
いや、知らないですね。
つい最近配信開始されて、
ええ。
それを見たんですよ。
うん。
久しぶりに。
はい。
多分俺、高校ぐらいで最後見たんかな。うん、それ以来なんですけど。な、それ見てから、みんなどう思ってんやろ思って、ポッドキャストとか聞いてて、ぐしゃきゅうさんとか聞いたりしてね。
ええ。
あと歌方放送室さんとかね。
はいはいはい。
今までちょっと聞けなかったんですけど、
うん。
今回、リツイートで、そのこと喋ってるっていうことで聞いてみたんですよ。
うん、
その辺聞いたら、あ、みんなこういうふうに思うんかっていろいろ意見がめちゃめちゃあるんですよね。いろんな意見が。
うんうん
うん、で、俺からすると、ピッサ見たことあります？ビューティフルドリーム。
もう、だいぶ前に覚えてないですね。
見たことありますか？
一応あります。言っときますわ。
いわゆる、タイムリープじゃないな。タイムループですね。
はい。
ループするんですよ。
はい。
世界が。
うん。
それはなぜかっていうことを解き明かしていくんですけど。
うん。
僕が最初に見たんが中高生の頃で。
うん。
全然わけわからなかったんです、最初。
うんうんうん。
出だしはおもろかったのに、途中からわけわからんくなってきて、
うん。
怖ーってなって。 見るのをやめた記憶があるんですよ。
うんうんうん、
で、その後、なんか、あれは名作だ、名作だっていうのを聞いて、
うん、
もう一回見てみたら、
うん、
まあ最終的に意味が分かって、あ、なるほど、これはおもろいなって思ったんですよ。
うん、
で、その頃って俺別にね、あの、原作者の高橋留美子先生と、ディレクターの押井守さんとのやりとりとか全然知らんかったから、
ええ、
あれが押井守さんが勝手に脚本考えて勝手に作った作品とか全く考えずに見てたんで、
うん、
面白いなと思って見てたんやけど、今回大人になって見てみると、
はい。
あ、ま、これは確かに、高橋先生の考えたものとは全然ちゃうんやろうなと思ったんやけど、
うん、
でもほんまによくできてるから、俺はこれはこれでありやなって思ったんですよ。
あ、今見るともっとわかりやすく見えるような。
当時はわけわからんかったけど、
うん、
今あんな作品なんぼでもあるから、
うん、
今見ると簡単に理解できます。
ああ、僕もね、なんか、うせやさんたまに難しいのがあるじゃないですか。
はい。
そのイメージあったんですけど、じゃあ今見たらわかるかもしれない
ですね。今見たらピッツさん好きな話だと思う。
うんうんうん。
うん。途中わけわからんねんけど、
うん。
でもわけわからん作品って俺らもう見慣れちゃいましたね。ある程度。
そうですね。
うん。で、ちゃんとしっかり回収もするし、
うん。
で、賛否に分かれるシーンが一つあって、
うん。
そこみんないろいろ言ってるんですけど、
はい。ま
あ、僕も、あ、これええんかって思ったシーンはあったんですけど、まあ、うん、僕の意見としては劇場版やから、
うん、
お祭りだっていうことでありかなっていう。
はいはいはい。
ドラえもんだって、
うん、
テレビシリーズとか原作ではこんなんないやろっていうのが映画ではあったりするじゃないですか。
そうですね。
ジャイアンがいいやつになったり。
うん、
まあまあドラえもんは、ちゃんと F 先生が考えてるからね。映画ね。それとはちゃうと言われるかもしれんけど、まあ映画はちょっとお祭り感覚で、見れてええんちゃうかなっていうのはちょっと思いましたね。
はいはいはい、
はい。はい。まあ、ネタバレ専用に、ふんわり喋りましたけど、
うん。
まあ僕は名作中の名作だと思うんで、
うん、
今見てもめっちゃおもろいと思うんで、ぜひ、見たことないっていう人がもしいたら見た方がいいと思います、
ね。なるほどですね、うん。
はい。
はい。
じゃあ終わりましょうか。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで、Twitter、X ハッシュタグは、ハッシュタグいやさがをつけて投稿してもらえると番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさがスー。お相手は、アニマルジャパンと。
石川とミルクと、あ、ミルクでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。